皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1BAU の田中です。
そして JH1OSB の小浜です。
4月の半ばになりましてですね、私なんかはもうアルバイトみたいな生活で、ね、60過ぎてアルバイトみたいな生活してるんですけども、うん、まあこの4月もですね、仕事の移動とかなくてですね、去年と同じ仕事をしてるんで、うん、変化なく4月の半ばだなと思ってるんですけども、うん、新しい仕事にね、場所替えになった人とかは、うん、やっと慣れてきた時期じゃないかなって気がするんですけどね。
そうですね。
小浜さんなんか別にどっか違うところに仕事にこう変わったと、そういうことないですね。
そういうことはないですけど、そうです、職場先が潰れるかなっていう心配はありますよね。
それは大変な心配ですよ。
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
今日はいただいたメールをご紹介いたしましょう。
はい、
いつもいただいてます。日野市の藤井さん、 JR6IA のポータブルアンからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
件名がアマチュア無線局の年齢分布。あ、恐ろしいですね。
嫌な話題になってまいりました、
ね、前回もこの話題を少し、触れましたよね、前回の番組でね、うんうん、その時は俊明さんが送ってくれた表を見たんですけども、これの場合ジャールの会員数、年齢別のJALの会員数という表がありまして、はい、それにつきまして少しお話をしました、はい、今回はですね、これはね、総務省かなんかが作ってるデータがあるんですがね、それを送ってくれたんですが、うん、じゃあ本文読んでみましょう。
はい、
こんばんは、 JR6IA の藤井です。前の放送で小浜さんがアマチュア無線局の年齢分布を見てみたいとおっしゃっていましたね。ちゃんと聞いてますよ ね。
ありがとうございます。
俊明さんもそう書いてあったんだよな、あの番組の話題で見てみたいというのはありましたよ ね、 っていうね。みんなねちゃんと聞いてくれてますよね。
ありがとうございますね。
どこかで見たような気がしたので探したところありました。総務省にワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線アドバイザリーボードという研究会があるのですが、知ってました？こんな研究会。
いや、初耳ですね。
知らなかったですね、こういうのっていうのはこういう会がありますよっていう、なんか広報があるんですかね。例えばジャールニュースに載るとかさ、 CQC に載るとか。私そっちの方の雑誌今読んでないんで分かんないんですけど。
いや、そんな細かく見てないんで。そこまでは見てないですね。
でもこういう会があるんですね、研究会がね。
はいはいはい、
あるのですが、その中の令和4年1月の資料の12ページに書いていました。2年前の資料なのですが、50歳以上が 80% を占めています。
なんだそりゃ。
50歳以上が 80% を占めています。
ほうほう、
ね、これがこの前の俊明さんのじゃなくて、俊明さんのはジャールの会員数です。今回のはね、総務省がまとめたジャールとはまるっきり関係ない、要するにアマチュア無線局どのぐらいの開局していて、そのうち 何歳ぐらいの人がこう占めてるかっていう、このね棒グラフみたいなのがあるんですが、うんうん、これを見ますと50歳以上 80% を占めています。私や田中さんは 80% の中に入りますよね。全くその通りですよね、
うん、
全くその通りでね、いや50歳以上ですから小浜さんもここですよね。
入ってますね。
入っても同じですね、
うんうん、
小浜さんはこっちの仲間でしょうか。そうですよ。書いてますからね。
ええー、
気になったのが、その前のページの諸外国のアマチュア無線の推移で、日本で年とともにどんどん少なくなっているのですが、外国ではドイツがBN ちょっと少なくなっている、それ以外は横ばい、アメリカはどんどん増えています。これがおかしいじゃないですか。アマチュア無線局がアメリカはどんどん増えています。その他の国はまあ大体横ばい、そんなに減らないし、ドイツもちょっとだけ減ったっていうことですよね。じゃあ日本だけどんどん減っちゃってるっていう、これはおかしな現象なのかもしれません、世界的に見てね。日本は1987年に公開された私をスキーに連れてっての映画きっかけで、知ってますか、見ましたね。
いや見てないんですよ。
見てないですか。なんか YouTube でこの前見ました、この触り部分かなんかそういうのや載ってましたけどね。スキーに連れてっての一部分だけなのかな、ありましたね。無線やってるんですよ、やっぱね。アマチュア無線人口は爆発的に増えて、2000年代に入り携帯電話が一般に普及して、その時開局した人たちが携帯に移行して免許更新をしなかったので急激に減ったと言われています。それ以外は一般的な話として、携帯電話の復旧で通信に対する興味がアマチュア無線にはなくなったとの話を聞きます。そうであれば全世界的に同じ傾向になるんじゃないかと思いますが、いい推測ですね。その通りですね。そう、やっぱり理系の人っていうのはね、何かがあった場合絶対その原因があるっていうふうに考えるのが普通なので、この藤井さんのおっしゃる通りですね、そうであれば全世界的に同じ傾向になるんじゃない。
でもそうはなってない
でしょ。なってないんです。
ドイツの
そう
とことか
何が違いになるんでしょうか、分かりません、っていうふうに藤井さん書いてるんですが、そうだって携帯電話日本だけじゃないもんね、世界的に復旧したんだもんね、スマートフォンっていうのが ね、だからみんなその傾向でスマートフォンに流れちゃったら、アメリカなんか増えるわけがない。
そうですよ。
逆にアメリカなんかが減るんじゃないかって感じですよね。
そうです
よ。ああいうところだったらね、ああいう国だったらね、だけど増えてるっていうところね。日本のアマチュア無線の局数は減っていますが、人口比でいくと今でも日本が突出しているので、世界的に見ればブームを過ぎて本来の数字に向かっているのかもしれませんね。
なるほど。
ただ若い人があまりに少ないのが気になりますが、この研究会7回やってるようですが、成果があるといいですね。
もう7回もやって、7回もやってんの、
7回もやってんだって、今声が揃ってしまったんですけどね。成果が出るといいですね。
まあやっぱり若い人はアマチュア無線に興味持てないっていうのは、そうですね。
ね、7回もやってるっていうことは、まあね、1年に1回この発表してるかどうか分かんないですけども、何年かにいっぺんのこの表をね、皆さんに公開してるとしてると、この水位がどんどんどんどんこう山が上に上がっていく、だけですよね、グラフの山がね、それで下の方が増えていかないでね。
そうですよね。
それだけのことになっちゃうんじゃないかと思うんですよ。
まあやっぱり硬いですよね、日本のアマチュア無線雰囲気が。
ああ、硬い。そうそうそう、
何かチャレンジしようと思っても、いろんな縛りがあって、
そうですね、
難しいし、まあ、話す内容もそうですけども、まあ、運用にしても結構縛りがありますから。
ありますね。もうアマチュア業務っていうのは何たらっていうコードがありますからね、要するにそれから外れた話は本当はしてはいけないんですよね。
やっぱこれがちょっとね、息苦しさというか、若い人のこの自由なこう感覚からは揃わないっていうのはあるかもしれないですよね。
それはね、大きいと思うんですよ。
で、
昔はね、自作を無線機作ったりしたら、それを一応ブロックタイヤなんかで書いてね、届けを出せばちゃんと免許降りるっていうことになってたんだけど、今はそれをもっともっと難しくしちゃってるじゃないですか、システムとしては。
結局スプリアスの問題だとかいろいろとね、そう、縛りができてしまって、手軽に実験ができなくなっちゃってるんですよね。
そうなんですよね。そうやってね、手軽に実験ができないなんていうことをやってるから、日本の技術がどんどんどんどん若いものがね、技術者になろうとか、そういう夢をね、断たれていってしまって、育成できなくなってきてるっていうのはね、これはね、一つの要因じゃないかなと思うんですよね。
これね、研究会7回やったら分かりそうなもんですけどね。
そうですよね。そうですよね。まあ、JAL なんかも本当はね、包括免許っていうのを進めたいということを言ってるようなんですけども、なかなか総務省の方がいいよって言わないのかもしれないんですが、ただね、これやっぱがんじがらめすぎますよ、やっぱ無線機を買ったらそれ一個一個と、ね、登録っていうか申請しなきゃいけないとかですね、
そうです、
おかしいんですよね。
あのね、登録してる人はその悪いこと使わないから基本的に
逆にね、そうなんですよ、
うん、
だから、ね、ちょっと視線を変えないといけないですし、またねアマチュア無線楽しいですよ、もうどんな話をしてもいいですよぐらいにしないと、若者がわざわざアマチュア無線で人と話したりしないですよ。
そうなのよ
ね、うん、うん、その辺もね、この7回やってた研究会、8回、9回、10回でですね、もっと掘り下げていってですね、とにかくこのグラフの山がですね、どんどん上にずれていくだけじゃなくて、下の方の山が増えるようなことをしてもらわないといけないと思ってますよね。
うん、うん、
期待したいと思います、
はい、
では音楽です。エルザソング、 JP トレスというトロンボン奏者が演奏してますんで聞いてください。
無線のことならあ何でも揃う、富士無線電気。アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ、お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
先ほどね、無線機をスキー場に持って行ってっていう話があって、それで人口が増えたっていう話ありましたけど、うん、
ありましたよ、
私をスキーに連れて行って、マッソーやユミが歌ってましたかね、曲は。
ブリザード、ブリザードってやつ、ああ、そうですね。それじゃなくて、あの、スキー天国への方かもしれないです。
ああ、いまだになんか、マストヤ夫妻は、スキー場に呼ばれて、毎年毎年冬になったら、イベントを。
コンサートやるんです。
ええー。
ああ、いいですね。
ああ、なんか、いい人たちだなと思って。
いい人たち、
ね、うん、いい人たちですよね。うん、まあ、そんなこと思いながらですけども、今日はですね、こちら、CQ オーム2。なんかお店の名前じゃないかって勘違いする人いるかもしれないですけど、まあ、CQ パロット2ですよね、これ、
う
ん、
あ、オウムっていうのはパロットって、オウムね、あの 1キロオウムとかそのオウムじゃないんですね、
はい、
鳥の方ですね、
鳥の方です、
鳥の方です、
オウム返しのオウムですね。
あ、
でなんでオウムがついてるかっていうと、入力したあの CW をそのまま再生する、うん、まさしく CW のオウム返しっていうことです。
あ、そういうことですか。
あの毎回毎回 CQCQ を出すのが大変だっていうことで、人間何ですかね、こう楽な方向、楽な方向に行くとどんどん
手抜きをしたいですね。
手抜きをしたくなっちゃうんですよ。で音声の場合は本当にね、 CQ を取ってもらえないと喉がおかしくなるんじゃないかなっていう時もありますけども、
はいはい、
CW もちょっとね、手が
だんだん疲れちゃいますよね、
疲れちゃいますよね、プルプル震えちゃったりなんかしてね、でそういうことを、楽にしようというのはこの CQ ホーム2、 CQ パロット2ですね、
はい、
A1 クラブ、CW の
有名な、
有名なね、
出してるんですね、
ここの、自作支援部会っていうところが、キット化していただきまして、
うん、
こう CQ パロット2という、おそらくこれを手に入れた、経緯はハムフェアで買ってきたんじゃないかなと思うんですけども、
うんうん、ずいぶん前ですね。
ずいぶん前だと思うんですけど、僕もね、ちょっと記憶は定かじゃなくて、なんでこんなのが急にポッと出てきたかっていうとですね、
はい、
リビングにあの無線機が置いてあって、まあ、年に数回そこで運用してたんですけど。
リビングで無線やれますね。
そうなんですよ。だから、リビングで無線をやると不評なわけで、不評どころか、
そりゃそうですね。
命がけなわけですよ。
命がけですね。
出ないで、で、いよいよそこの置いてあった、無線機を置いてあったテーブルをですね、息子が勉強部屋に持っていて使いたいということになりまして、
ああ
、じゃあ一切合切ちょっと撤去して、机を明け渡さなきゃいけないなと思って今日整理してたわけです。
なるほど。
そしたらまあ出てくる出てくる、いろんなものが、
ジャンクが、
ジャンクが、でその中に一つが、まあ、ジャンクっちゅうわけじゃないんですけども、その中の一つがこれなんですけども、
いやいや、もう ご家族からしたらジャンクですよ、こんな、
まあ、
クズですよ、もうこんなんでいらんなんか捨ててくれ、それで俺に机をくれと。
まあそういうことなんですけどね。
早い話が。そうでしょ、
でこれがですね、あまりちょっとこう記憶の彼方に言ってたのはですね、
うんうん、
まあ早い話が使ってなかったということですよ、
うん、
やっぱりね、人間こういうのに頼っちゃうと だんだんとなまってしまうということで、 CQ は一回一回こう丁寧に自分の手で出すしかないのかなとい
い心がけだと思いますね
今まで考えて確かに CQ をこういう、まあ、無線機の中にもこういう機能がついてるのがあるじゃないですか、うんうん、ボタン一発押せば、
うんうん、
あれを使ってないですよね僕ね。
うん、
必ず手で毎回毎回やって、
うん、いいことですよね、
まあ、これも頭の体操かななんて思いながら
ですね。そうですよね。であって機械にやらせるっていうのはあのコンテスト時とかね、そういうのいいかもしれないですけれども、普通の QSO は何を隠すか、そのオペレーティングすることが楽しみでやってるわけでしょ、無線を。
そういうことですよね。
だからわざわざ機械に CQ 打たせなくたっていいじゃないですか、
まあ、そうなんですけど、
自分が CQ 打つのがそれが一つの趣味のね、目中の一つなんだから
でもだんだんとね、まあ、本でもそうですけども CQ やって誰も取ってくれないと、
うん、
なんか寂しいというか辛くなってくるわけですよね、うん、これはね。
それはよくわかりますけどね、
まあ、あのこれね、プラスチックのケースに、
はい、
あの入れて、うん、あの出来上がってこうあるわけですけども、うん、これまあオンにするとなんか光が光って
、いいですね、
でこう押すと、うん、ちゃんと音が鳴るわけですよ、
うん、
これ蓋閉めるとこれ穴開いてるんですけども、うん、ボタンのところに、うん、絶対手が届かないですよね
それは設計ミスですか
明らかな設計ミスですよね、
うん、
でも作ってる本人は大真面目でこのボタンのところにしっかり合わせて穴を開けてるわけですよ。
ああ、それは用事かなんかでこう押すんですねきっと。
もう絶対ダメですよねこれね、
ケースよりスイッチが奥まってるっていうことだから、
手
じゃ絶対押せないですもんね。
あとね、あの圧電ブザーのところに、うん、なんかテープが貼ってあって
貼ってありますね。
多分相当
うるさかったんでしょうね
と思うんですよ、う
ん、ああ、さっきの音大きくなった、
大きくなりましたね。
いいですね。
まあやっぱりね、これがリビングに置いてあるということはですよ、
うん、
これをやらないと
うるさいって言われた、
うるさいって怪物くんですよ、
うるさい
うるさい言われちゃうんですよ。
テレビ見れない。
そうだからこのスピーカーのところにテープが貼ってあって音を殺してるわけですよ。
多分そうでしょうね。
というちょっと物悲しいあのキットの、うん、まあ、今回報告なんですけども、それと同時にですよ、
はい、
あの僕が学生大学生の時に取った免許証も出てきましたよ、
はい、今までじゃあどっか行っちゃったんですね
まあね、あの今現行の免許証を持ってれば古いやついらないです
からね。いらないですからね、上位機種も上位の免許を持ってるわけだから。
うん、ね、第4級アマチュア無線機種、
あの頃は電話級だった
っていうことなんですよ。
あの頃は4級だった、
平成7年に取ってましたね。
平成7年ですか、すごいですね。
多分大学1年生の時で平成7年4月26日ですから、大学入ってすよ、慌てて取ったってことですよねこれね。
あ、
うん、
29年前ですか。
はい、
ね、29年前、うわーすごいですね29年前。
そっからほったらかして社会人になるまでもう全然あの給を上げなかったっていうことですからね。
そうですか、
いかにやる気がなかったかっていう。
でいきなりこっちの一山の免許を取ったんです、ね、
いきなり一山なんですよ。
でその一山の免許いつなんですかこれ。
これ
平成25年。ああ結構ここに間がありますね。じゃあね、
間ありますね、
うん、
そ
うですか、そうですか、
まあ、これもね、まあ、仕事もちょっと落ち着いて余裕ができてからってことになりますよねこれ、
うん、
はい、もうなんか大学生のこの写真がこう残っててちょっとね、
いいですよ、
いい思い出ですよねこれね。こういうのいいですよね。
従事者免許のね写真っていうのはものすごい昔のがそのまま残っていくって、これいいですね、僕の電話級の免許なんか中学生ですからね、
運転免許証とは違ってね、味があっていいの
いいんですよね。いいと思います
よ、うん、まあ、そういう報告でした今日は。
はい、ありがとうございました、
はい、
音楽に参りましょう。ロンドンデリーね、多分聞いたことあると思うんですけど、クイシー・ジョーンズンって有名な方がね、いますけど、うん、この人のバンドが演奏してます。ロンドンデリー、聞いてください、どうぞ。
ストーパース。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この 番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方からコンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
4月も半ば過ぎましたんで、もう目の前にはゴールデンウィークですよ。
そうですよ。
もう5月の金色週間来るわけですけども、
ええ、
小浜さんのご予定は？
ない。
ない。
うん。
あ、そう。
ないのよ。
どっかに行くとかいうのは夏ぐらいですか？
そうですね。行く予定も立ててないですよ。
あ、そうですか。
うん、
じゃあ逆に自由ですね。
やばいこと言いますね。
自由じゃないですか。
やばいこと言いますね。
奥さんに縛られることなく。
自由だったらなんかやれて、
うん、いやいや小鳥さんの家のね世話とかね。
ああ、まあそちらはね、でもあれはほったらかしですよ。
ああ、そうですか。
この前なんか庭にカラスがやってきて、もうつつき放題でえらいになりましたからね。
そうですか。
うん、
まあ私もね、ゴールデンウィークの予定はまるっきり立ててないんですけども、
うん、
それこそ昔はね、若い頃はよくこの時期はコンテストに出ておりましたけれども、やっぱりね、40代半ばとかね、どうしてもゴールデンウィークになると子供とかエクスどっかに行くっていうことが多かった、
はい、
だからコンテストに出るということはね、できなかったっていうのは正直なとこだなというのをね、
うん、
前から言ってますけど、日記を読むとね、そのゴールデンウィークにどっかに出かけたとか書いてあったのを読んだりしたら、ああそういうことなんだな、今思えばそうなんだなっていうふうに納得してるんですよ、
うんうん。
かといってね、今になったからコンテスト出ようかなってあんまりね、そんなでもないんですよね、うん、天気が良かったらどっか行きたいなという気があるんですけども、
まあね、
まあ、どっか行って無線やるのが一番いいのかもしれないですけどね。
ああ、平和ですよね。心の平和でもありますよ ね、
で、小浜さんのようにね、うん、もうテーブルなくなっちゃったと、今で無線ができなくなっちゃったっていうのはどっか行くしかないですもんね。
そうですよ。
尺が本当になくなっちゃったんですか、それ。
いや、自分の部屋っていうのはありますんで、そっちに全部無線機を移動して、そこでやることにしようと思って、
今まではどうしてそこでやらなかったのっていうのは、それが素朴な疑問なんだよ。
だって声出したり、キー打ったらうるさいじゃないですか。
だから自分の部屋だったらいいじゃないですか。
あ、自分の部屋、うん、寒いんですよ。ストーブがないんですよ。で、夏はクーラーがないから暑いんですよ。
そういうことですか。
そういうことっすよ。
あ、よくわかりましたよ。それで今でやるさ、もうものすごい説得力がありました。いいご回答いただきました。ありがとうございます。音楽聴きながら終わりしましょう。最後はですね、ウェーブという曲ですが、まあ、これね、有名な曲なんですけど、ウェーブって言えば波ですよね。電波もウェーブですからね。
なるほど。
ウェーブを聴きながらお別れです。岸野よしこさんというピアニストが演奏してます、
うん、
では皆さん、楽しいゴールデンウィークの予定を立てつつですね、ニコニコしてお過ごしいただきたいと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。